柳下
今井の
ハッシュタグラジオ。
柳下今井のハッシュタグラジオ。この番組は
公正公越のオーライド代表で今井くんを漢字一文字で表すとい、異なるのいと思う僕柳下恭平と、
はい、編集とイベントの会社株式会社集い代表で柳下さんを漢字一文字で表すと生、
どういう
生ライフのですね、
ライフ、
はい、だと思う私今井勇気が毎回さまざまなハッシュタグについてのんびり話していくポッドキャストプログラムです。
はい、難しいですねこれ。
え、
漢字一文字だ
と。そうですね、なんか、まあ、自分をよりは考えやすくていいですね。
あー、確かに確かに、自分なんて想像つかない。なんか怖いの今日にしようか迷ったんですよ。
あ、僕ね、驚くの今日にしようか迷いました。
あー、今日かぶりがあった
かもしれないです。え、なんでイなんですか僕が。
なんかそのまず、
はい、
サイコパスではないけど、
うん、全然違う。
いや、今井くんを漢字一文字で表すときに、
はい、
今井くんってなんだと思って、
はいはい、
サイコパスチェックみたいなのをこう見てみたんですよ。
はいはい、
ウェブで転がってる、
はいはい、
まあ、医者じゃないのでね、
はいはい、
もちろんそれは分かんないんですけど、
はい、
あ、結構当てはまると思って、
はい、
あ、今井くんってサイコパスだったんだみたいなことをちょっと思ったりもしたんですけど、
はい、
なんかこの異質なんですよ、そのあのリズムとか思想とか。
思想、別に
人を傷つける強さみたいなものが。
そんなことない。
なので、いい。
なるほど。まあ、僕はやっぱり生、ライフですけど、
うん、
まあその
生ってことですよね。
あ、そうそうそうそう、うん、生命力の強さとか、
はい、
まあ、生命力の強さとは何かというと、
ほう、
あらゆる場面において自分が生き延びる、まあ、自分たちが生き延びるために正しい判断を早くできる人かなと思っていて、
なるほど、
無人島に行ってもそうだし、うんうん、ウォール街に行ってもそうなんじゃないかみたいなところも含めて生命力が強い、尊敬できる先輩だなって
思います。ありがとうございます。今井くんも違う生命力の強さがあるそうですね。はい、
本当ですか。
はい、精神力の強さみたいな。
それはね、もう本当ズタズタです。前回の放送で
評判良かったじゃないですか。
いや、だから俺がいいとはちょっと分かんない。なんかね、
うん、
内外から評判良かった
ですね。良かったじゃないですか。納得いってないですか。
うん、まあ、あんまりちょっと聞き直してないんで。ちょっと分かんないですけど。
まあ、今回も前回に引き続きちょっとダメージを何か受けて。
なんかフランスからも来ましたからね。フランス在住の友人からも。
うん、なんて来たんですか。
え、なんか今回むちゃくちゃ面白かったですみたいな。
は
い、
ちょっと聞き直してみようかな、僕。うん、
へーって感じ。そうなんだ。
そういうとこですよ。それがなんかこの、いいですよ。いい。
いやいやいや。はい、というわけで、
はい、
今週も聞いてくださってありがとうございます。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、というわけで一つ目のハッシュタグは、
はい、
柳下さんのお持ち込みのハッシュタグで、
はい、
ハッシュタグ赤字戻し、
赤字戻し、
これはです、まあ、いわゆる出版用語ですね。
うん、確かに。
どういう意味ですか。
原稿なり、
はい、
それがこう印刷前の、まあ、ゲラと呼ばれたりするんですけど、うんうん、仮組みの印刷情報があって、それは文字とか、まあ絵とか写真とか入ってるんですけど、はい、まあ、それにこうこのまんま印刷するわけにはいかないので、
うん、
編集者だったり著者だったり、
うん、
校閲だったり、
はい、
まあ、そこにこういろんな指摘を入れたり疑問を投げたり解決をしたりすると、うんうん、でそれが赤字になって、赤字として書き込まれているわけですね。
はい、
その赤字の情報が次の段階に進むときに赤字戻しという言い方をします。
はいはい
はい、まあ、僕は校閲なので今回は編集者である今井くんに高閲の赤字を戻すということをして、
はいはいはい、
はい、まさにほっかほかです。今たった今その赤字を戻したところで。
そうですね。あ、これでもちょっと細かいこと言いますけど、
はいはいはいはい、
今回で言うと、
ええ、
ゲラに、ゲラっていうのはその、うん、まあ、デザインされた状態の原稿ですね、
うんうん、はい、
これを印刷すると本になるよっていう、まあ、状態、
うんうんうんうん、
でこのゲラに高閲さんに入れると、
うん、
うんと、まあ、1週間とかして、
うんうんうん、
こうたくさん指摘が入って戻ってくるんですけど、
はい、
こうかもしれませんねっていう指摘は鉛筆で入るじゃん。
はい、そうですね。
これはつまり消しゴムを消す、かければ消える状態で入ってくる、うんうんうん、で一方で完全に間違っていますっていう場合は赤字でもう入ってくる、うん、はい、で、今回で言うと、まあ、これは結果的にですけど、うん、赤字はゼロだったじゃん。
そうですね。
そうそう、全て鉛筆で入れてくださ
って
、
はい、
でこの場合も工程として赤字戻しっていうんですか。
赤字戻しって言いますね。
うん、
あの まあ、厳密に言うと赤は入ってるんですよ、
う
ん、あのつまり、はい、ちょっと出版前情報なんで内容は置いときますけど、はい、初稿最初のその仮組のことを初稿というんですけれども、はいはい、初稿にちょっと別の原稿の赤字転記をしなきゃいけないものがあって、
はいはいはい
はい、それが赤で入ってますよね。
あ、確かに確かに。
なので、まあ、その部分は純粋な赤だし赤字戻しと言いますし、はいはい、まあ、仮に全部が鉛筆でも一応その赤字戻しという言葉を使いますね。鉛筆戻しとはやっぱり、うん、あんま言わない、まあね、まあ、お茶の間の皆さんみたいなものですね。寛容として、今別にお茶の間がなくても
はい、はい、
あのね、お茶の間っていうような感じです。
なるほどな。いや、僕でも光悦さんの指摘を初めてもらったっていうのは多分10年前とか、その出版業界に入った時なんですけど、最初にまあびっくりしたっていうか、うん、あ、もちろんその指摘の何ですか、深さ、面白さっていうとあれなんですけど、もう含めてすごい勉強になったんですけど、なんか一方でそのこのゲラという工程、あるいはまあ出版業界において、うん、その赤ペン赤鉛筆がどれほど強いこう権限を持っているかというか、
修正指示ですからね。
そうなんですよね。だから極端な話、多分僕一番こう新人時代っていうか、うん、その最初にもうゲラちょっとやってみてみたいな感じで触らせてもらった時って、
うん、
多分赤ペン持たせてもらってないと思うんですよね。ただ鉛筆でやってみてと、
うん、
で、原稿にどんなに真っ黒に書かれてても、
うん、
あ、つまり細かく鉛筆でガーって書かれてても、うん、それが赤い丸で囲われていなかったら、うん、それは反映されないっていう、はい、そうそう、
ですです、
まあ、不分率があるじゃないです か、うん、だからそれぐらいこう赤っていうのは強いし、うんうんうん、赤だけに従うっていう、
そうですね。
そう、これってなんかもう昔からそうなんですか。
昔からそうですね。
日本がそうみたいな。
おや、でも日本が、うん、いや、海外でもそうですね、
うん、
あのオックスフォードのスタイルマニュアルみたいな、その、まあ、出版技術本みたいなのがあるんですけど、うん、それでもやっぱり横組の、まあ、当然そうですよね、英語の組版に赤字と鉛筆入ったりするんで、まあ、海外でも基本的にはそうでしょうね、
うんうんうん、
ただこれ出版によるんだよな。例えば新聞社とかだったら、
うんうん、
もう鉛筆をいちいち赤丸打ってる悠長の時間がないので、
はいはいはい、
1日2回校了来るので、はい、長官、夕刊、だからもう最初から赤入れるっていう。
あ、なるほど。
まあ、もっと言って分析がないですもんね、あの新聞社として出してる文章だから
うん、うん、
まあ、もちろん記名記事とかは別ですけど、
なんか誰、文って文の責任、
文の責任です、はい、文章の責任だから、まあ誰が書いても同じ表記ルールで新聞って書くんで、
はいはい、
そういう時はもういきなり赤入れたりとか、雑誌もそれに近いかな、はい、
ちょっとそれますけど、柳下さんが読むと新聞って、
うん、
まあ、なかなか全部隅々まで読むことないと思うんですけど、
うんうん、
だいたい何かしら誤字脱字ってあると。
いや、あんまないですね。
ないですよね。僕も新聞で、
ない
です
ね、うん、
いや、それってすごいことですよね。
すごいことです。あの、だって何万文字だったかな、
え、毎日、
うん、15、6万文字あるはず、確か。本当に小説1冊分ぐらいあるんですよ。
そうですよね。
で、特に東京の神楽坂とかだと中央版なので、
うんうん、
あのすり数も増してる状態なので。
すり数も増して
る、
ああ、そうか、遠くに届くほど、例えばじゃあ、う
ん、今だいぶタイムラグなくなりましたけどね、
翌日の朝刊を、
うん、
5時にお家に着くとして、
うん
うん、まあ、例え話ですけど、東京で吸ったものを沖縄に届けようと思ったら、うん、12時間前に吸った第1版が出荷される、
うん、そう、昔は、今はもうデータで送ってますけどね。
ああ、うん、そうそう。で、だからだんだん、ギリギリのスクープが間に合うのは東京だけみたいになってくるわけですよね。
そうそうそう、そうです、そうです。
第4版でいけるみたいな、うん、なるほどなるほど。
だ、本当に十何年ぐらい前まで、
うん、
東京のそれこそ皇居の周りからリアルな紙が送られてたっていう時代があったので、うん、まあ、その頃とかはますます12、3版ぐらい重ねた状態のものが手元に届くので、
うんうん、
まあ、その時にほぼやっぱ誤植ない状態かな。
新聞社が中央区に多いのってなんでなんですかね。
これなんだっけな、
読売、
まずその
朝日も
中央区、兜町と、
う
ん
う
ん、
はいはい、そうか、
いや、永田町が近い、
はいはい、
政治と経済の中心に近いっていうのが多分一個と、はいはいはい、あとなんだっけな、なんか電書場と飛ばすときに港の方だと風が強いみたいなの誰かが言ってたな。あの、今でも、新聞社の屋上に鳩のお社とかありますよ。
へ、
昔横浜とかから電書場飛ばした時代があったんだよ。
へ、
でなんか記者さんがそこに行って鳩の足か首に なんかちっちゃな文章を書いて送ったみたいな時代もあったから、なんか鳩小屋作るのに山の方でも海の方でもダメみたいな誰かが言ってたな。
なるほどな。
まあまあまあ。
はい。まあ戻すと、赤字戻し、
うん、
すいません、なんかちょっと。
赤字戻し
ました。はい、どうした赤字戻しだった。
あの今井くんの感想を聞こうと思って赤字戻し、はいはい、どうだった久しぶり、久しぶりか分かんないけど
いやでもやっぱりその懐かしい、
懐かしい、
あだから本当なんですか、一冊高閲に入れて、うん、それを赤字戻ししてもらうのって多分僕5年ぶりぐらい、
はいはいはい、
その集いに入ってから初めてかな、うん、一冊全部とかは。だからあそうそう、なんかこういう感じだったなっていうのと
社会科見学か
あでもやっぱりその例えばあの こんな僕でもなんですけど、うん、そのツイートとか、
うん、
まあノート書いたりとか、うん、あるいは会社の文章とか、もちろん、
うん、
あの僕らが携わらせてもらってる原稿とか、
うん、
で誤字脱字ってだいぶ減ったんですよ、
うん、
相対的に言えば、うん、僕の10年前と比べると。だから今回もなんかもちろん気をつけて入稿時点で誤字脱字ゼロを目指そうと思って入れてるんですけど、やっぱもう全く違う解像度の、
ああ高閲
そうそうそう入ってくるから、なんてそれこそまあ極端な例で言うと、その一字だけフォントが違うとかそういうのも気づいてくれたりとか、特に高閲の方、構成はその単純な誤字脱字とか、
そうですね、まあ修正指示の通りになってるかかな。
ああそうですね、うん、で高閲の方は、うん、まあ情報が正しいかを見てくださる、うんうん、でこの頃こんなことがありましたみたいな、もし記述が、うんうん、例えば、ドラゴンクエストは1980年代初頭に発売みたいなことがあった時に、うんうん、ドラクエは85年に確か発売なので、
うんうんうん、
初頭でいいでしょうかみたいなことを、まあ、丁寧に丁寧に調べてどんどん指摘してくださっていて、うんうん、なんかそれもお手間おかけしてすいませんっていう気持ちとだって正しかったら別に書かなくていいですからね、あの確認はしてくれてるでしょうけど、
まあ、でもそれは別にすいませんとは、うん、あの何ですか、我々はあのすいませんと思ってくれなくて大丈夫ですよっていう感じです、
ね、そうで、ありがたいなって思って、はい、でこれを反映していく作業っていうのは僕はなんか好きだったなってことを、
はいはいはい、
なんかやっぱどんどんこう何ですかね、綺麗になっていく、うん、その何人で例えるといいんだろう、なんかセーターの毛玉取ってるみたいな絶対に綺麗になっていく作業じゃない
ですか。そうですね、
そうそうそう、
確かに、
う
ん
う
ん、だからコロコロするだけでね、
そうそうそう、
コロコロっていうか、
あの毛玉取りでウィーンって、
うん、
そうそう、そういう喜びはありますよね、う
ん、はいはい、はい、なんかこの番組やって何年だ、 3、4年、
いやもっと5年じゃないですか、
5年、
はい、
初めて今井くんと分かり合えたような気になったんですけどは
い、
でもいいだからまだ信じてない
何もいいじゃない、
いやよかったです、
はい、
なんかちょっと一段落したような気がして、まだ油断しないけど、
はい、いやでも本当もう一息なんで、
はい、どのかどの面下げて
よろしくお願いします、はい、というわけで、一つ目のハッシュタグは、
はい、
ハッシュタグ赤字戻しでした。はい、2つ目はですね、僕が、持ち込んだものでございまして、
はい、
ハッシュタグ気軽に特色とか言ってすみませんでした、
あこれ気になってました
です、
出版用語が続きますね、
そうですね、
はい、
特色というのはまあその名の通り、
はい、
特別な色のことですね、
はいはい
はい、僕の好きな特色は例えば
ほう
これすみません、あのこれも多分概念として特色だと思う、
ち
ょっとでも印刷じゃないんですけど、ガンダムホワイトっていう
あのプラモデルの、
そうそうそう、
前教えてもらったやつですね、
そうそうそう、ガンダムの白っていうのがあって、
ええ、
まあ、そういうことのようにですね、
ええ、
こういわゆる CMYK とか、うん、RGB っていう光の三原色とか、
はい、
CMYK はあのプリンターの色ですけど、
はい、
インクジェットの色かな、
そうですね、
はい、
まあ、雑に言うと青赤黄色
黒、
そうですね、黒ですね、はい、黒だけ黒なんだな
とは一線を画すというか、
うん、
それを混ぜただけじゃできない色っていうことなんですかね、
う
ん、
はいはいはい、そうですね、はい、
っていうのが、まあ、あって出版業、うん、で特色 ていうのはその、まあ、デザイナーさんがここやっぱちょっと特色でいきたいんですみたいなことをおっしゃって、
は
い
は
い
は
い、
まあ、よく使うのは金とか銀ですね。
ああそうですね、うん、あ確かに確かに。だから折り紙でそう人気の色みたいなところも
面白い、確かに
あるかもしれない、うん、そうああいう色がその表紙に使いたいとか、うんうん、のがあってですね、で、あいいっすね特色いきましょうみたいな、まあ高いんで基本的に普通よりは、うんうん、あの予算が許す限りこうやってたんですけど、うんうん、今回その長野県松本市にある藤原印刷という会社が、はいはいはいはい、去る4月22日かな、うん、に新札祭、うん、心でする祭りという、うんまあ、工場開き、
うんうんうん、
でオフィス開きのイベントをされて、はいはいはい、でそれにちょっと行ってきたんですよ、うんまあ、行った理由の半分はあのお詫びなんですけども
いいよね今井君はお詫びに行けば許してもらえるんだろ
うそんなことない、そんな
まあまあなことしても、
そんな、うん、いやまあまあなこと、あの先生をちょ詫びに来ましたって言ったら、うん、あの皆さん笑って迎えてくださったんですけど、
う
ん、
ほら許されてる、
いやいやいや、そのそうそう、あの会うなり、ねうん、あの藤原ブラザーズそれぞれにこうちょっと深々と頭を下げてですね、うん、いろいろご迷惑おかけしてますという話をして、うん、あの温かく迎えていただいたんです
。本当だよ。
いやでそこでね、特色インキ練りワークショップってあって、
はいはいはいはい、いいですよね。かっこいいですよね。
そう。なんか全然知らなかったんですけど、僕特色って、うん、そのなんか特色って書いたバケツみたいなのがあって、そこにそのじゃあなんか柳下グリーンみたいなのもしあったとしたら、はいはいはい、柳下グリーンが入ってて、
うん、
でそれをこう印刷機にガーって入れて、うん、使うときに、うん、ダーって吸って、うん、OK みたいな。ふうに考えてたんですけど、
全然違いますね。
そうだ、柳下グリーンみたいなバケツはないんですよね、うん、ないです。でただ柳下グリーンのプログラムみたいな、プログラムっていうか、はいはいはい、まあその
まあレシピみたいな
のそうレシピがあって、でそれに合わせてその CMYK とかよりまあもっとこう細かいっていうか、
うん、
色を、
うん、
がこう機械からウィーン、うん、絵の具がこう、うん、なんていうんですかね、モンブランみたいに出てくるんですよ。
はいはいはいはい、待ってます、粘度の高い、
そうそうそうそう、うん、でそれを、うんまあ、機械もあるんですけど、
うん、
割と手で混ぜるっていう工程があって、うん、それをインキ練りっていうんですね、うん、だからそのモンブラン状態の時は、
うん、
白、
うん、
黄色、
うん、
赤、
うん、青、
うん、緑とかなんだけど、混ぜると紫みたいな、
うん、
でもあの緑どこ行ったのみたいな気持ちになるんですけど、
うん、
でもその緑がないとこの紫にはならないみたいなのがあって、やっぱそのインキネリが割とこう重労働というか、うん、はい、あのコツもいるし、
脇固めて、
そうそうそう、
うねうねうねって
脇開けてるかな、
あー、そうそうそうそうですね、こんな感じですね、
そうそう、う
ん、こんな感じって分かんないか
で、あ、そう、僕のツイッターに動画が上がってるんでよかったら見ていただきたいんですけど、うん、で、まあ、まずそれもそんな工程があるの知らなかったし、
うんうん、
あとやっぱその実際にじゃあ混ざった後にするときも、うん、そのやっぱ繰り返し繰り返しこう、
はい、
1枚2枚すってみては、
うん、
それをチェックして、もう本当物理的にインキを盛るっていうんですけど、
うん、
その紫がちょっと薄いから、
うん
より鮮明にその色が出るように、その部分コンピューターでこう管理して、
はいはい、
なんていうか、要は出す量を増やすみたいなことですね、うん、インキをみたいなことを繰り返して、そのこっちがまあ指定した色、あと見本帳にある色に近づけていくっていう作業を、うん、まあすっごいこう丁寧に、あの大変な思いをしてやられてまして
二度と本作らないでほしい本当に
いや、ほんでなんかその
あれでも、しかもその、まあ、めちゃめちゃ舐めて言い方すると、
はい、
色を作るだけだったらできないけど僕にもできるんですよ。
ははは、
あのそれを多分同じクオリティでずっと
ああそうそう
やれるっていうのが多分すごくて、
そうですね、
うん、まあ同じ色もできないけどね、僕も僕もというかあの素人には、
そうそうそう、
いやすごいですよね、
すごかったですね、し何かもう本当1日1時間でもいいから、
うん、
やっぱり自分がした仕事の先、
うん、
あるいは手前、
うん、
なんですか、そのバトン、まあ、仕事ってバトンじゃないですか、
うんうん、あのさ、あのさ、はい、あのそういうこと言うからそのサイコパスって言われる
んだって、なんで
さ、あのさ、今その口でさ、
はい、
あのこの 2,3 ヶ月のさ、今井くんのしてきたさ、
はい、
進行をただたま止めていたこの同じ気持ちでしょ、
どういうことですか、
なんでよ、怖っ、
え、同じ気持ち、
同じ口でさ、
はいはい、
そのどういう折り合いつけてんの、心の折り合いを、
いやいや、そのから
次に渡すバトンじゃないですかって言って、おめえがバトン持ったまま逃げ続けてんだろうかよって。
いやいや、
全員
か、全員って誰ですか。
あの奥付けにある全員だよ。奥付けにある全員があれ原告だみたいなもんだよ。おい今井何やってんだと思っているよ。
いやいや、そんな、それはそれで
直接言って謝れば済むって思ってるって
思ってない、思ってないんですけど、うん、バトンじゃないですか。
おいまだ言うのかい。まあいいよ、聞くよ。じゃあ
だからその前とか後ろの人がどんな風にそのバトンをつないでくれたのか、あるいは受け取ってくれたのかっていうことを見るのってやっぱり大事だなっていうことを、
本当に編集って名乗られてほしい。
いや、すごい思い出したのが、
おお、まだ続くの、うん、
スターウォーズローグワンという映画があります。
おお、はい、
公開は2017年とかかな、
うんうん、
でこれあのね、それだけ見ても面白いんで、もしスターウォーズ全く見たことない人がいてもおすすめなんですけど、これはスターウォーズの話で言うと、
うん、
エピソード4っていうものの、はい、
うん、
オープニングの数秒前までの話みたいな感じなんですね、そうですね、
うん、
スターウォーズってあれが割と画期的だったらしいんですけど、その最初にあらすじがテキストで出るっていう、あのタタタタっていうのとともに、
タタタタ
テキストが奥に、銀河の奥に流れていってあらすじが語られる、
はいはいはい、
でこのここで語られてるあらすじを、うん、だ実際は多分英語で、あ、てか日本語で言うとなんだろう、400字ぐらい、はいはいはい、もっと短いかな、200字ぐらいか、
うんうんうん、
を映画化したもの、
うんうんうん、
反乱軍はついにデススターの設計図を手に入れた。で、
うんうんうん、
その、ローグワンに出てくるキャラクターは、うん、これはまあ別にネタバレではなんないですけど、10人ぐらい主要キャラクター多分いるんですけど、
うんうんうん、
あ、てかごめんなさい、4より前の話なのに、
はいはいはい、
4以降出てくるキャラクターが一人もローグワンには出てこない。つまり、
僕今、ハンソロとローグワンが混ざって
た。ハンソロはもっと前です。
うん、
で、
うんうん、
ローグワンはだから、全員死ぬんですよ。
おー、言っちゃったね。
歴史上にいないってことだから、
うん、あ、なるほど、そうそう、そうか、そうか。
っていうことが分かった上で、
うん、
でも、その、まあ、言ったら死に様が描かれて、本当、戦争映画なんですけど、
うんうんうん
うん、で、まあ、そうやってこう、たくさんの犠牲を経て、
うんうん、
最後も本当、ダース・ベイダーにギリギリまで追い詰められた人たちが、
うんうん、
命からからつないだのが、そのデス・スターの設計図っていう、うんうん、まあ、敵の本拠地の弱点が分かる資料、
うんうん、
データなんですけど、
はいはいはい、
これを、その、エピソード4の、
うん、
うん、とまだこうお子ちゃまに近いレイヤ姫っていう、うん、まあ、後のヒロインが、うん、すっごいこうなんか軽く受け取るんですよね、なんか、
うん、
やったわねみたいな、
うん、
よくやったわみたいな感じで、
うんう
ん、でなんかそれは多分彼女の幼さを表してもいるのかなっていうことなんで、想像力がまだないっていうか、うんうん、なんかそれを思い出しましたね。
今までの自分はレイヤ姫だったなと。
いやいや、まずレイ、
うん、そんなに獅子類類の上に成り立った血の証だと思わずに、
はいはい、
まあまあまあ、
そうですね、
ああ分かった見とこうって言って早半年みたいなことを
ちょっとどんどん長くなってますね
やってたよね。
いやいや、まあまあまあ、ちょっともう一回ローグワン見ようかなって思ってます、
ね、すごいやっぱサイコパスだよね。いやいや、なんか
でもなんか新人の時営業とかもやれてよかったなとか、なんかそういうことは思い、
すごいよ、その自己肯定感の高さ。
いや、肯定感っていうか
尊敬するよ。
そうだ、5月にちょっとまたあの印刷立ち会い多分行かしてもらえるんですけど、
うん、
藤原印刷に、
うん、いいよ行かなくても。
いやいや、でも本当
もうやめてほしいよ本当に。それでちょっと見てさ、分かったふりになって、
分かったふり
になって、いや特殊くなっててすいませんでした、この仕事20年やってますみたいなことを言うわけでしょ。
10年ですまだそうですね、はい。いや、でも新冊は本当素晴らしくてですね、
それは否定しないですよ。
行ったことあります、
あの、はい、第1回のやつは。
あ、
はい、行きました。
そう、あのね、皆さんサービス業ではないわけですよね、
うんうん、
普段 2B の仕事だし、
うんうん、
でもなんかすっごいそのもう会社を挙げてこう、
うん、
よくぞ来てくれましたって、うん、その別に僕が関係者だからじゃなく、
うん、
されてるのが。
お前君石投げられたりしなかったの？お前か、まあまあ、特色って簡単に言うやつはって。
あの、大丈夫でしたね。
大丈夫なの？
はい、うん、まあそこまで多分僕も顔が割れてないので名札とかあったら別だったかもしれないですけど
帰れ帰れ、
そうそうそう、あれだけみんなで総出でやってくださるっていうのは、
うん
うん、これをやろうっていう意思疎通っていうか、まあ合意形成が社内ですごくちゃん しっかり取られている。
藤原印刷さんの、その、そういうところは全部分かってるのよ、すごいって。そういうところ言いたいことも全部分かってるのよ、はいはい。そうじゃないじゃん。その今井くんのやばさの話を今したいの
は。僕は診察祭が素晴らしかった話をしたい。
ああ、そっか。まあ、じゃあ、そこはいなやは全くない。僕もそう思う。あのサービス業じゃないっていうのも分かる。
いや、そう、だから。
だってあれ、はい、あの後掃除とかするの大変じゃん。ああ、そうそうそう。あの片付けとかさ、撤収とかさ。
だし、まあ土日だし。
そうそうそう。そうそうそう振り替えどうするんだとかさ、いろんな、まあ、業務的な問題があるじゃん。
いや、本当に、すごいな。
で危険現場だからさ、うん、こう印刷工場って。
ああ、なるほど。
そうそうそう。だってフォークリフトとかあるから、はいはい、それとかも多分結構組み直したりとかしてると思うんだよね。うん、そのコストタリアっていうのはあっても、それを超えてでもホスピタリティを出せるっていうのはすごいって話を分かってんのよ。はい、そんなことは分かって
る。リスナーの皆さんも
分かってるよ、そんなの。うん、今井君のやばさをもっと伝えたいんだよ、なんか。被害者が出る前に。
皆さんおかげで。もうすぐいい本を世に出せそうなので。
お前、本当に死んでほしい。死んでほしいって言っちゃって、今。いけないけど、ごめんなさい。
本当に皆さんのおかげで。それは、またここで
報告したいなと。怖い、怖い。怖いよ、その目が怖いよ。なんでそんなまっすぐな目で見れるの？そんなにやばいことしてるの？
いやいや、本当に。というわけで、
というわけじゃないよ。
二つ目のハッシュタグは、気軽に特色とか言ってすみませんでした。
これさ、すみませんでしただけでいいんじゃないもう。
いや、それだとやっぱ。
気軽に。
これぐらいキャッチな方が。聞いていただける。
ああもう、
はい、やっとまた審査祭行きたいと思います。ありがとうございました。はい、じゃあちょっと3つ目のハッシュタグに行きたいと思います。3つ目はですね、はい、スタッフから事前にもらったここ1週間のトレンド入りハッシュタグの中から、
はい、
ハッシュタグラジオが、まあ、選ぶ今回のウィークリーハッシュタグを決めていきたいと思います。はい、というわけで、トレンドリストをね、AD 君の解説文を見ながらいきたいんですけど、はい、ちょっと4つざっといきますね。
うん、はい、お願いします。
ハッシュタグ初任給の日、
うん、
2つ目、ハッシュタグウルトラマン、
うん、
3つ目、ハッシュタグエーとまず、
うん、
ハッシュタグ4つ目、ハッシュタグ選挙カー。
ああ、選挙ありましたね。
はい、1つずついきますね、
うん、
ハッシュタグ初任給の日、
はい、
新年度始まって最初の月末ということで、初任給が話題となっていました。
うんうん、
AD である私はまだ大学生なので想像でしか語れませんが、うんうん、初任給をすべて競馬に突っ込んでみるという人生で一度しかできない経験をしてみたいと思っています。
めっちゃいいじゃん。
お二人は初任給をどのように使いましたか？その使い方を後悔していませんか？ということで。
初任給覚えてないな。
僕も覚えてないな。
最初にオーストラリアでもらったチップは今でも取ってますね。
はいはい、おお、いいですね。
5オーストラリアドルは。
はいはい。結構もらいましたね。
そうなんですよ。まあまあ1000円近く。
何を当時何をした、なんか何のご褒美というか。
いや、もうあの僕はもうウェイターの才能がすごいので、
う
ん、あのそのテーブルについてちゃんとサービスしてたら、うん、そのチップをもらいました。
あ、もうそれじゃ初日、
いや初日じゃなかった気がするな。何日か働いてて初めてもらったチップがする人で、初任給覚えてないですね。
僕も覚えてない。あ、でも最初のボー、うん、ボーナス、
うん、
多分最初のボーナスって冬にもらえるんですけど、はいはいはい、1年目は、は
い、なるほど。
僕それでね、初めて Mac 買ったかな。
マッキントッシュ、
はい、MacBook、
MacBook、
それまで Windows しか使ってなくて。
ああ、なるほど、うんうん、
でなんか大学で Mac 使ってるやつとかちょっとだけ小バカにしてたんですけどそのほぼパワポしか使わないのにそんなに使いにくい。あ、昔ってパワポも全然最適化されてなかったから、
はいはいはい、Windows、 あのマイクロソフトのアプリですもんね。
そうそうそう、ほらずれるやんみたいなプレゼン Windows でするんやから Windows で作ったらええやんみたいなあと Mac で Windows 動かしてる人もいましたよ、
ね、ああ、エミュレーターありましたね。そうそうそうそう、あ、懐かしい、あったな。
だからまあちょっとこうなんだろう、ファッションでしょみたいな、
うんうんうん、
気持ちがあった、うん、正直、
うん、
でもなんかね、 Mac 好きな友達が同期にいて、
うんうん、
その彼なんかたまたま遊んでたのかな、
うん、
で電気屋行って、
うん、
多分当時13万とか、
うんうんうん、安くなりましたね。
そうで買えるなみたいなことになって、うん、でなんかいろいろプレゼンされて、その彼も小学校の時から Mac を使ってる、
うんうん、
で
小学校から Mac、
そうそう、お父さんが CM ディレクターかなんかだった
ん
です
よ、うんうんうん、
そうで、あ、ちょっとやってみようっつって買った時に、
うん、
なんかその友達が一番喜んでて、
お、仲間が増えた
もあるし、なんかその、え、本当に買ってくれんのみたいな。そう、別に彼に渡すわけじゃないんですよ。
はいはいはいはい、ただ
その
、
なんか自分のプレゼンが届いたこととか、
うんうんうん、あ、それはいいですね。
なんか自分のおすすめをそのまま受け入れられて喜びみたいな。 だから僕そっからね、変な話ですけどね、その次のボーナス、
うん、
なんかね、5万円分ぐらい、うん、同期で一番おしゃれなやつに服を選んでもらう。
お
お。それもなんかすっごい本人楽しそう。
おお。
それちなみに、ま、
うん、
それちなみにあの、京都でマガザンって会社やってる岩崎達也なんですけど。
その頃仲良かったんだ。
今も仲良いそう。ここ2ヶ月ぐらいで2回ぐらい会いましたよ。
おお、はい、素晴らしい。
はい、全然。
なるほど。
はい。
いいですね。その誰かのプレゼンを受けるっていうお金の使い方いいですね。
そうですね。なんか、そういうことをしたりはしましたね。
その頃って、まだ新幹線の中で開いてるラップトップは Windows の多かった時代ですか、
うん、そうですね。一番多いのはあれじゃないですか。レッツノートですか。
あ、レッツノート
パナソニックの。
いや、名機ですね。
軽いし。うん、僕も一つ持ってました、うん。めっちゃ軽かった。
そうですね。今はもうすっかり Mac ですね。
そうですね。
うん、さっきの、その友達のお父ちゃんが、CM ディレクターだったかじゃないけど、はいはい、うちのお父ちゃんがエンジニアだったから、
そうですよね、
ずっとドスブイキだった
んですよ、はいはいはいはい、
まあ、つまり Windows だったり Linux だったり乗っける機械なので、
うんうん、マウスがないやつ、
マウスがないやつですね、もともと。ただまあ、あのシンクパッドっていうちっちゃなトラックボールみたいなのがついてる、トラックボールではないです、うんうん、トラックポイントって言うんですけど、
はいはい、あの
ついてるやつを
キーボードの真ん中に赤い、
そうそう、赤い点がついてる
日の丸弁当みたいな、
そうそうそうそう、変な日の丸弁当、はい、バランスのあれがね、使いやすくて、うん、ずっとシンクパッド使ってましたね。今でも進行方
ですね。そうですよね。
うん、いや、競馬にすべてを突っ込むのいいんじゃないですか。
いいですね。これはでもなんか、どうせやるなら、録音とかしといてほしいですね。ここで流したい。
そうですね、
はい。
うわーってなるの。
そうそうそう。あ、負ける前提、
ね。いやいやいや、喜びの馬もあるじゃないですか。
そっかそ
っか。17倍だとかなったら、最高ですよね。はいはい、あのさ、はい、このハッシュタグリスト、はいはい、勉強になりますね。
そうですね。
僕このやつまあ、選挙カーとかはなるほどと思ったけど、
うん、
正直知らなかったです
ね。ああ、そうですね。じゃあ次行きましょうか。
はい。ウルトラマン。
はい。先日、ウルトラマンの新作、うん、ウルトラマンブレイザーが発表され話題を集めています。うん、今作最大の注目ポイントは、シリーズ初、防衛隊のリーダーである中間管理職の30歳が主人公として、ウルトラマンに変身するという点です、
うんうんうん。
部下と上司と地球の平和の間でどのような活躍を見せてくれるのか期待が高まっています。
うんうん、
お二人はもし今スーパーパワーを授かったら地球の平和を守りますか、うん、それとも会社のためにスーパーパワーを使いますか。
エディ君文章うまいね。
そうですね。
このリズムもいいし長さもちょうどいいし、
うんうん、
ただスーパーパワー、どんなスーパーパワーなんだろうねこれ。つまりウルトラマンになれるってこと。
そうじゃないですかね、まあ、地球は守んないかな。
ウルトラマンになることで会社のために使えないもんね。
まあでも工事とか
工事で、俺多分その集いもさ、往来でもさ、別に工事を請け負う会社じゃないじゃん。
あとそれ始めるんですか。
ああ、
定款変えて。
そういうことか。定款変えてね、確かに運送業入れてなかった、ね。
いや、地球の平和を守ってもいいけど、なんか、多分勝てない、あ、まあ、スーパーパワーの主任言いますけど、ウルトラマン程度じゃ、多分、
うん、
地球、そのじゃあ今
程度、
ウクライナ行って、
うん、
戦争収められるかって言ったら、多分、ウルトラマンという兵器の奪い合いに巻き込まれるだけかな、みたいな。相当考えないとなんか簡単には解決できないなって。
ですね。まあちょっとウクライナのことは軽々触れるのは難しい問題ではあるんですけど、まあそうそう、言いたいことはすごく分かって、はい、あのなんだっけな、ウォッチメン、
はいはいはい、
っていうアメコミあるじゃないですか。あれまさにそんな話でしたね。
そうです。あと最近だとザ・ボーイズという、
ああそうですね、
アマゾンプライムのドラマが、
うん、
まさにこういう話ね。
確かに昔読んだ山本博さんっていう SF 作家さんが、
はいはい
はいはい、全知全能の、まあ、神様みたいな存在を描いていて、でなんであの時助けてくれなかったんですかって神様に直訴じゃないと直接対話するシーンがあるんですよ、
はいはい
はい、その時に全知全能だからこそ何も選べない、もしあの時お前を助けてたら、
はいはい、
じゃ今の仲間と出会ってないよと、
は
いはい、今の伴侶とも出会ってないよと、
うん、
それでもいいので選べないでしょっていう話をして、全知だから何も選べない、
うん、
全能だからこそ何もできないみたいなことを言ってて、なんか中学生ながらなるほどって思ったけど、ウルトラマンもそうでしょうね。だから
と基本隠してる、別に会社のためにも使わない気はします、ね、
ただ変身しないウルトラマンとして、
そう、まあでも空、あの僕たまに見るとても気持ちのいい夢は、
うん、
ビルの屋上をスパイダーマンのようにこう、
うん、
飛んでは滑空し、飛んでは滑空しみたいな感じ、
うんうん、
ピョンピョン飛んでく、
うん、
夢なんですけど、
それに疑似体験ができるんじゃないか。
そうですね、あのパラモーターっていう、
ほう、
パラグライダーのモーター付きのやつがあるんです
よ、うん、あーなるほど、後ろになんかでっかい扇風
機みた
いな
やつが、そうそうそうそう、あれ なんか生きてるうち、かつ僕が健康なうちに、
はいはいはいはい、はい、
なんか10万ぐらいで買えるようになんないかなってずっと思ってます。
このご時世さ、ウルトラマンがいたらすぐバレるよね。
どういう意味で？ SNS で。
SNS もそうだし、単純にこのレーダーの抜け穴ないじゃないですか。
ああ、はいはい、確かに。
だって航空砲じゃないけど、そう。だからさ、なんかこう、なんか、新宿とか世田谷区とか飛んでたらさ、ウルトラマンが、あ、ウルトラマンだって言って、すぐヘリが飛んできて、
そうですね。
まあ、絶対バレるよね。
そうですね。
困るね。
ウルトラマンアラートとか出るん
ですね。そうですよね。
ミサイル。
あれ、ちょっと待って、怪獣がいんの？ウルトラマンの世界ってことは。
いや、わかんない。あ、確かに。
でしょ？ってことはさ、なんか、あの、どっかからか怪獣が出てくるわけだよね。
はい。
それを見て今井くんは変身する？
あ、それはやるんじゃないですか。
そうだよね。はい、あ、じゃあやっぱ地球の平和を守ってるよ。
まあ。
いいことじゃん。
ありがとうござい
ます。はい、次。
ハッシュタグ、まず。
3点リーダーまずですね。
ツイッターでは今まず構文という偶然を装ってバズを狙うツイートをいじるための構文が人気です。
へ
え。例えば画像付きのいちごに練乳と間違えて豆板醤をかけちゃったというツイートに対し、かっこ、まずいちごを手に持って豆板醤をかけて横に練乳を置いてと、よし写真撮ろ、かっこ心の声という引用リツイートをする。
なるほど。
で、ツイートをしている時点で、その裏側には段取りがあるんだろうという意図を、まあ、上げづらって使われていると。
なるほど。
さて、お二人はツイートするときに心がけていることはありますか？また、お互いのツイートや SNS の使い方をどのように思っていますか？
なんも。
これ知らなかった。面白いですね。
面白いですね。初めて知りました、僕も。これ、いろんな応用が効くんですよね。あの、つまり、揶揄するために使うこともできるし、はいはい、それ待ちの何かを上げることもできるし、自分の自作自演もあるでしょうし、
そうですね、
すごいですね。あの、聞こえてますか構文もありますよね。昔からある、ね、はいはい、あなたの心に直接みたいな、はいはい、あれ誰が最初にやったんだろうな。
え、2チャンネルじゃないかな。
あ、そうなんだ。あ、でも
違う、わかんない。
いやでもね、はい、説得力があるね。そうじゃなかったとしても特にないです。今井くんの方がこれは参考になりそうなこと言うんじゃないですか。
いや、僕はでもまあ嘘、あ、そうですね、いくつかあるけど、まあ、悪口言わない、
はい、
誰かが自分のことかもしれないと思うようなツイートは極力しない。
あ、
あ、実際そう、あの、つまりエアリプみたいなことはしないんですけど、
うん、エアリプってなんだっけ。
エアリプはアットマークを飛ばさず、うん、でも特定の誰かに、
あ、なるほど。
例えば僕が今エアリプをもし柳下さんにするとしたら、うん、こっちが悪いのは分かってるけど、せかすのにも言い方ってもんがあると思う。
あ、なあ、つまり柳下ってことは書かないんだ。
そうそうそう。
あ、なるほどなるほど。あ、それがエアリプね。なるほどなるほど。
みたいな、思ってないですよ、そんなこと。
いいよ、もう。なんだっていいよ、もう。
いや、まあ、ここまで来た、それはしない。うんうん、で、あと、基本的にファクトに当たってからつぶやく。
はいはいはい。
とか、あと、まあ、タイトルとかコピペするとか、まあまあ、それは編集者としてのあれがあるかな。
著者名、タイトル名は、
ね。そうそう、もあるし、うん、あとなんか、そうですね、なんかパッと得た情報も一応原点に当たってから書くとか。
そういうことやってるから原稿送れるんだよ。なんでそんなラジオに乗らないちょっと可愛い口をすぼめて小首をかしげるのさ。
僕のツイなんか SNS 使い方見てて思うことあります？
僕ね、実はね、
はい、
ツイッターをあんまり見てないんですよ、申し訳ない。
いいえ、全然。
炎上に関するものをフォローしたアカウントとは作って、
はいはい、
まあ、公正公越の不快語差別表現のトレンドを追いかけるために炎上は見てますが、
うんうん、
あんまりそれ以外の情報実は見てないかもしれないですね。もうちょっと見ます。なんか
今そう、でもあのツイッターでサブスクリプションというのが始まったんですよ、
うん、
だ、月額、例えば僕のその会員限定ツイートみたいなの見たかったら、月額300円でお願いしますみたいなことができるようになって、うんうん、で、僕、一応それ申請してるんですね。
うん、
ツイッター社から申請が降り、許可が降りるとできるようになって、
うんうん。
で、そこで、そうかんない、これ、本当に、できれば柳下さんだけでもしてほしい、
うん、
サブスクしてほしいんですけど、うん、なんか、いや、そこで何やると面白いかなと思ってて、
うんうんうん、
別にお金儲けしたいわけじゃない。
はいはいはいはい。
けど、なんか、例えばその、普段からやりたいけど割とできてないことに、同じ動画、
うん、
同じ本、
うん、
同じ音楽を見たり聞いたりした人と盛り上がることが あんまりできていなくて、
うんうんうん、
でそれはそのなんていうんですか、僕がなんかブルージャイアントめっちゃ面白かったとか書くと、
うんうん、
柳瀬さんがこうイラッとしたりするわけじゃん。
なんでなんで？
ん？え？原稿は？みたいに。
あ、なるほどね。ちなみにね、一応本僕の名誉のために言っておくと、はい、あのね、実はイラッとしてないのよ。あの、なんていうの、
はい、
作家さんが書いてほしいなっていう時に、ツイッター見てても、僕実は、あの、まあ、それはそれよねって、さっき言ったけど矛盾するのかもしれないけど、
はいはい、
だって創作の一部だから。は
い、いや、ある、
まあ。でもまあ、
う
ん、
そうそう。
まあ、言ったことはごめん。ネタとしてはイラッとするよね。
そ
う
な
んですよ。
だから別にその、仕事しながら聞いてるラジオとかももちろんあるわけで、
うんうんうん、
でもそれも、なんか、
うん、
ポッドキャストとかもそうですけど、うんうん、なんか、いや、これ面白かったとか言うと、うん、いや、それよりあれ、返してほしいな、みたいな人がいたりするから、
はいはいはいはい。
もうそういうの垂れ流す場所を作ろうかなと思って。
あー、なるほどね。
で、
つまり、今井くんの仕事関係者だけがそれをサブスクしてい くわけだね。
いや、で、その、もししてくれたら、会った時ビールおごるんで、
うん、
そう、自分がひたすら、
うん、
摂取しているもの、うん、というか、まあ、見聞きしたコンテンツを、ほぼメモ程度に、
うんうん、
であとそのつまんない、あ、そう SNS 自分の中のルールの一つで、その何かが面白くなかった時それは書かないので、
うんうんうん、
そこも含めてそこには流れているというか、
はいはい、大事ですね。
そうそう、エブエブネタとかそういうのも、そうそう
あのつまんないって文脈がすげえ深いから
はい、はい、
オープンなところで書くと誤解されますよね。
そうそうそうそうなんですよ。
そのただディスりたいわけじゃなくて、
そうそうそう、
文脈がありますよね。あ、まあ、いや、いいんじゃないですか。
ちょっとやっやってみようかなと思ってるんで。
それって、はい、あのメールマガジンだったり、ノートのマガジン機能みたいなものとちょっと近くなってくるんですかね。
そうですね、
うんうん、
ただもっと気軽ですよ。
ああ、なるほど。
今だからその僕はそのなんか日々の生活の中で、
うん、
記録するだけで面白いものなんだろうと思って考えたのがなんとなくそれなんですけど、うん、面白いっていうか、まあ多少盛り上がれる、うんうん、もうなんか完全にその上行かれたコンテンツがちょうどついこの間発表されたというか、
うん、誰に、
あの前澤友作さんがですね、その僕の買い物全部サブスクする
で、あ、なんか流れた、うん、
そうそう、
うん、
あの今日何買ったとか、
うん、
これ買ったけどいまいちだったみたいなのをサブスクで流してるらしくて、ツイッター
もう潤沢な資金力ありますからね。
そう、それは確かに面白そうだなと思って、
うん、
なんかね、
うん、
あ、そのテンションで1000万とかは使うんだみたいな感じとか見れるだろうから、
そうですね、
それはまあ面白いだろうなってい
う、はいはいはい、まあ今井くんの毒が一番面白いんじゃないですか。
毒、まあね、でもやっぱ
毒というと語弊があるかな、
はいはい、
忌憚のない、
そうですね、
飾らない今井くんの言葉、
う、ね、うん、ということを、はい、考えております。あ、
ちょっと、はい、
最後、はい、選挙カーですね、
うん、
去る4月9日と4月23日、
うん、
地方統一選挙の、投開票がありました、
はい、
選挙にまつわる話題の中で最もやり玉に上がっていたのが、
うん、
選挙カーについてのものでした、
うんうんうん、
選挙カーはうるさいだけで意味がないという人がいる一方、
うんうん、
選挙カーがよく来るということは住んでる地域のことを考えてくれている証拠と分析している人もいました、
うんうんうん、
調べてみると選挙カーはレンタル会社があり、12日間で19万8000円で借りられるそうです、うんうんうん、今井さん、政界進出の際は選挙カーの活用を視野に入れてみてはいかがでしょうか。
今井君が出馬することってあるんですかね、は
い、いや、ないです。いや、現状全くないですよ。ないですけど、うん、市長とかは面白そうだなって、シムシティ。
今、シムシティの話やっぱり言うと思った。シムシティ感覚で滋賀を変えるっていいね。
いや、でもまあ、絶対僕、その、滋賀県守山市の市長選とか出ても通んないんで、うん、あの、地元に友達いないんで。
まあ今回の選挙ちょっと風向き変わって面白かったですけどね。
で、僕あとすごい面白かったのはその Facebook の友達とかツイッター、
うん、
まあつまりご挨拶したことあるし、まあ、ご飯ぐらい食べたことあるぐらいの人が
4
人ぐらい出たんですよね、
うんうん、
でみんな通ったんですけど、
うんうんう
ん、なんかそういう年になってきたみたいなこともあるのかもしれないし、
あ、でも30代前半の方も結構多かったですよね。
あ、出た人で、
うん、はいはい、出た人と当選した人、うんうん、いやー、これこのまま5年10年、
うんうん、
いい方向に定着して、
うん、
政界の風向きみたいなの変わっても面白そうですね、
うん
うん、何か選挙に対する諦めみたいなものがなくなってくるのは面白そうですね。
でも今回選挙カー使わず通ったみたいな人もなんかいっぱいいたみたいですけどね。
いやでも地方選とかで結構多かったんじゃないかな。それこそ何だったら選挙活動しなくても通った人もまあまあいそう、地方とかで。
で僕はね、新宿区に住んでるんで、ね、うん、あのこの人たち通ったらいくらもらうんだろうってちょっと調べたん
だ。さすがだね。懸命がないね、そういうとこ。原稿も上げずに。
720、あ、つまり60万、うん、月収で。
あ、月収で、はい、はい。
そうそう。あ、じゃあ720万が、
うん。
でも、なんか、なんですかね、区議ぐらいの方で、
うん、
多分本業辞める人少ない。かなと、
な
まあ、サラリーマンの方は別かもしれないですけど、
うんうんうん、
だから、なるほど、年収、1500票取ると年収にプラス720万、なんだ、みたいな気持ち。
あれって、はい、出馬するのにいくらかかるんですか？
供託金ね、でも数十万じゃないですかね、区議選とかだったら。
ああ、それでそのリターンがあるなら、ビジネスとしてやる人いるかも
しれない。そうそうそうそう、なんか、僕は政治家の給料って、高くあるべきだと基本的には思ってるんですけど。うん、でなんか そこにやりがい感じてやる人がいても全然いいと思って、うん、なんですけど、でもそうそう、まさに1500票で720万ぐらいって思うと、
うん、そうですよね、
なんかそうまさにビジネスとしてやる人もいるんだろうなっていうライン。
そう、まあビジネスでいいんですけどね、うん、あの商売の、うん、職業なんで、はい、でもあの NHK 党の立花さんとか、うん、はいはいはい、あのシステムをハックするのが異常にうまいじゃないですか。彼の活動とか人格とか全部一回置いといて、うんうん、まあ、不謹慎な言い方するとゲームとしてというか、
う
ん、そのルールの中でどう戦うって言ってるかな、みたいなのもやっぱすごいなと思うので、そういう意味でビジネスとして、うん、なんちょっとうまく言えないな、まあまあまあ、僕選挙で不満があります。
そう、
これずっと前から、うん、もう十何年前から選挙のポスターを貼るあの板あるじゃないですか、
はいはい
はいはい、あの板なんで最初からポスター印刷しないんだろうってずっと思ってて、あの1番2番3番4番っていうのが書いてあるじゃないですか、うん、で何月何日あの統一地方選みたいなの書いてあるじゃないですか、うん、でってことはもうあの板を貼る前に準備できるわけですよ、その。
まあそうですね、
だったらその今回立候補した人たちの印刷データもらっといて、
はいはい、
最初に板にこうプリントアウトしとけばいいじゃないですか。なんであんなわざわざ板を立てるん
ですか。でもその、それをやる場合、
うん、
同時多発で誤差1分以内ぐらいで全部立てないといけなくなるんじゃないですか。
なんで？
つまりその、まあ例えば千代田区で言うと、
うん、
神保町駅前のには選挙期間の初日の朝10時に立ちましたと、
うん、
全員の。
うん、
で、水道橋駅前は、うん、15時に立ちましたみたいな時に、うん、なんていうんですかね、それぞれのエリアで強い人弱い人いたりするから不公平って話になる、う
ん、不公平なのかな、
多分僕そこじゃないかなと思いますけど、
いやまあそもそも縦勘とか QR コードつけないのかなとかいろんな矛盾はあるんですけど、でもそこで不公平っていうんだったら、じゃあ資金力があって人海戦術使える人があのポスターを貼れるっていう公平性みたいなものの方が重要なんじゃないかなってずっと思ってます。
はいはい。あ、どうなんですかね。あとはデータ入稿という概念がまあない。
データ入稿という概念が今井くんみたいにないやつがいるんだ。
まあもともとなかったからそのまま言ってるんですかね。
なるほどね。
昔だって判だったわけでしょ、多分。普通に。カッパーとかで。
にしても、まあなんかいろんな大人の事情があるんだろうな。はい、選挙とかやめましょう、はい、政治の話は。
はい。というわけで、4つ行きましたけど。
初任給の日で、
はい、というわけで、はい、今週のウィークリーハッシュタグは、
はい、
ハッシュタグ初任給の日ということで、はい、じゃあ4つ目です。4つ目はですね、抽選で選びます。ガサゴソガサゴ
ソよいしょ、
はい、お手紙ですね、
はい、
ポッドキャストネームそこそこ暗い高俊さんです。
そこそこ暗いんだ、
うん、お便り読みます。 柳田さん、今井さん、こんにちは。いつも楽しくラジオを聞いています。
ありがとうございます。
今回お二人に話してほしいのはヒゲについてです。
ほう。
最近電動シェーバーを導入し、あまりの便利さに感嘆しこのハッシュタグを選びました。
へ、
今井さんはヒゲを剃っていらっしゃいますか？柳田さんはヒゲを伸ばしていらっしゃいますよね、はいはいはい、何かポリシーがあって伸ばしていたりされるんでしょうか？ヒゲにまつわるエピソードなどがあれば教えていただけると幸いです。
まずありがとうございます。というわけで今回のハッシュタグは、
ハッシュタグヒゲ。
ヒゲ、なんか
バンドみたい。
ヒゲ、そのフォーマットとしてすごくこう、
うん、
答えやすいというか、
うん、
広くていいですね。広いというか、はい、ちゃんとこう自己紹介があり、うん、そのシェーバーを買ってそれが良かったということがあり、で2人にヒゲがあるないですよ、
はい、何か
とかやって、このなんか起承転結というか、
確かに
素晴らしい。お手紙オブお手紙みたいなお手紙です ね、 ですね。素晴らしいですね。これでいいんですよ。このなんていうの、木を照らったりとかじゃなく、
確かに確かに、
これで
確かに帯番組に来る手紙みたいな。
そうそうそう、なんかちょっと偉そうですみません。これでよろしいと思います。本当に、はい、ありがとうございます。そこそこ暗い高俊さんは、そこそこ暗いのかな、部屋の電気つけないの、なん
か落
ち込んだりとかする。はい、じゃあヒゲについて話していきます、
はい、
多分カモメブックスを始めた時にヒゲ生やしたんですよ。
へえ、そっか、そうだっけ。
実はその前、まあもっと言うとカモメブックスの準備期間にヒゲ生やしてて、
はい、
なんとなくですね、最初はなんとなくキャラ付けじゃないですけど、
誰かの指示ってわけ
ではなくて、多分本当単純に忙しくてヒゲをただ剃らなかった、伸びた。で、僕今、この水、見た目のヒゲって、だって、あれでしょ、版元に出入りした営業時代ってヒゲ生えてなかったでしょ。
ちょっとそれ調べ、まあでも写真残ってないか。
多分ヒゲ生えてなかったと思うんだよな。
もうでも思い出せないですね。だから僕と会った頃生えてない可能性が高いってことですね。
そうだから2014年の11月にカムブックスができて、2014年の4月にカモメブックスを作ろうって決めたから、
うんうんうん、
多分その前後だと思いますよ。
へえ。
2014年の4月以降じゃないかな。
ちょっと探しておきますね。
はい。だから最初はまあ、本当なんとなく。で、僕は頬ひげが、顎ひげが生えないので、口ひげと顎の先っちょひげ。
それ剃ってるわけじゃないんですか？
こうなんですよ。これ僕ら何もしないとこうなんですよ。
へえ。
だから手入れ何もしてないです。
へえ。
で、この状態になるので、本当は頬ひげとか顎ひげ欲しいんですけど。
はいはいはい。じゃあ、もみあげとつながることはない人なんですね。
ないです、ないです。はいはい、だから、何にもしないで、ただただ伸びていくだけ。今井君、ひげ伸ばさないですか？
ひげ、そうですね。
サワーカ風？
あ、いや、伸ばしてたっていうか、うん、ある程度伸ばしてた。顎ひげとかあった時もあるんですけど。
あったっけ？
うん、いつかも思い出す、うん、でもそんな、なんかすぐ飽きてやめてます。
はいはいはい。毎朝剃ってるんですか？
2日に1回ぐらい。
ああ、電気シェーバーですか？
いや、
電動シェーバー。
僕は普通のその使い捨て。
はいはいはい。
だから電動買ったのやつ、まあ最近の買うと違うのか、あんまり電動できるに剃れたことが僕はなくてですね。
珍しいですね、ガジェット好きの今井君としては。
確かに歯ブラシは電動ですけどね。
はいはいはい、はい、
うん、なんかあと電動シェーバーを持ち歩くのは嫌だとかもある。
なんで？
出張とかに重いじゃないですか。
電動歯ブラシは持ってく？
電動歯ブラシ持ってかないですね。
ああ、
まあそっか、だから普通のその時だけ使い捨て持ってけばいいのか。
まあでもそこそこ暗い高俊さんが、
はい、
あまりの便利さに驚嘆をしてって書いてあるから、ね、よっぽどなんじゃないですか。
でしょうね。なんか
ね、何がだろう楽なのかな。
確かに何が違うんでしょうね。まあ何が違うんだろう。
だ、僕多分あんまメリット享受できないはずなんですよ。何にもしなくてもこの状態だから、
はいはいはい、
わざわざ頬ひげ剃るとかもないし。
ああ、そうですか。
だから、ひげが生えてない人にとってはすごくいいんじゃないですか、電動シェーバーというものは。
この人でも全部剃ってんのか。だからその、
うん、
なんですかね、バリカンと一緒で。
ほう。
バリカンって
長さ決めれる？
そうそうそうそう、うん、僕は野球部だったんであるんですけど、その、
うん、五輪狩りだったら、
そう 0.5 ミリだったら何もつけずに、うん、
はい、
で、1センチ、まあ、3センチで切りたかったらこのアタッチメントをつけてくださいみたいな、はい、 で同じようにヒゲももしかしたらそのもしかしたらっていうか多分それはあるんですよ。
あ、なるほど。
っていう意味でもこの人は多分綺麗に剃ってるとすると何が便利、うん、確かにまあ洗面台の前に立たなくていいとかあるんですかね。ずっと吸ってくれるから。そうそうそう、掃除機付きみたいな。
ああ、なるほどね。で今何が不便で電動シェーバー使ってないんですか。
僕、え、何が不便
で、何が不便というか なぜ使わない、重いから。
え、綺麗に剃れないから。
そこは何年前
それもう十数年前じゃないですか。
あ、もう絶対いけるわ、今。
かな。
だって、炊飯器だってえぐい進化してるぐらいだから。
はい、
電動シェーバーなんて、えらいことですよ。
そっか。
よく知らないけど。ちょっとなんか、AD の初任給で当てた金で買おうぜ。
ああ、競馬だったら。
競馬だったら、なんですんだろう、買わなきゃいけないってなるけど。どんな機種使ってるんでしょうね、気になりますね。
ね。ヒゲ剃りは、でもヒゲ剃りで結構専門メーカーがありますよね。ブラウンとか、ラムダッシュとか。ラムダッシュは、あれかな、ブランド名かな。ブラウンって、うん、ブラウンってでもどっから、多分最初ヒゲ剃りですかね。多分そうだよな。
何にも情報ないけどきっとそうなんじゃない。
はいはい。
あのロゴはわかる。
はいはい。
あとなんだから詳しいね、やっぱり。
もう電気メーカーに。
電気メーカー好きなん
だね。フィリップスとかも出してますね。
あ、よく知って
る、ね。パナソニックも出してるし。好きですよ。
電気屋さんでそのヒゲ剃り機のあるとこ行ったことないかも僕。
あ、でも僕もないかもな。
なんか、はい、あのヒゲ剃りメーカーの人を否定するわけじゃないんですけど、うん、それにしか使えない道具にあんまり興味がないんだよね。
はいはいはい。
からハサミでいいやと。
ああ、それにしか使えない道具、面白いです。
うん。
掃除機は？
掃除機もだから基本自分では買わないです。
はあ。コーヒーメーカー。
コーヒーメーカーも買わないかも。ドリッパーで済ましちゃう。
はいはい、じゃあストーブとかいいんですか？コンロにも使える。
言えないかも。
じゃあ何が好きなの？まあ、iPhone とかいいわけか。何にでも、
まあ、電話で、ね、
電話カメラ
持たなくていいのも、そうですね。まあでもだからナイフとか。
ああ、なるほど。
ナイフでひげ当たんないけど。
まあ、やっぱじゃあ無人島で役立ちそうなもんですね。
ああ、まあそうですね。冒頭に
あと電気がいらない。
電気いらないの好きですね。ガソリンとかの方がいいな。なのでひげ剃りに申し訳ないけどあまり興味がなかった。ただ。あまりの便利さに驚嘆をしてっていうレベルのものはやっぱ専用機でしか得られないと思うんですよ。
ああ、そうです。それはそうですよね。
うん。やっぱり、それでしか使えないからこそ特化した何か感動があるはず。
やっぱ会社も家も僕、そのロボット掃除機を使ってますけど、
うんうん、
割と多分驚嘆するレベルですよね。その、
うんうん、
埃の落ちてなさ、あの細かいゴミ、髪の毛とか。
ってことはもう、床がいけるんだったら、頬とか顎なんて絶対綺麗になるって。
まあそうですよね。
うん、ちょっと今度買ってよ。
いや、
あんまり。
あとでもこれ、
うん、
電気屋で試すのも難しいですよね。
あ、でも試せるんじゃない？
でもじゃあ、その、ちょっとずつ剃るんですか？いくつも試す場合。
もうその試す前に、伸ばしていけばいいじゃない？
ああ、なるほど。で、
伸ばして、うん、右方だけ剃ってみるとか、
そうそうそう、そういうことです
ね、左方だけ剃ってみるとかやらないと。
で、いいの見つからなかったら出直して、ちょっと伸ばしてからまた来ますみたいになるってこと。
え、そんなにいっぱい種類あるのかな、ま
あ、あるか。あるでしょう。
あるか、うん。あるよね。まあ、衛生面はそんなに気にしないというか、まあ、なんとかなんでしょうね。その収集したりとかして。はいはい、まあ、でも、当ててなんかするだけでさ、え、こんなに残ってたんだみたいな、昔の CM みたいなことが起こるんじゃないの？よく知らないけどさ、これ。
なるほどね。あ、なんかそれで言うと、その、
うん、
高圧洗浄機。
ほう。
あるじゃないですか。
うん、水で、プシューって。
そうそうそう、う
ん。で、ジェットノズルみたいな。
そうそうそう。
うんうん、
あれで、
うん、
いろんなものをきれいにするゲームってのがあるんですよ。
へぇ。何を、
え、
何を、
まあ、最初車とか、
お
だんだん大物になっていったりするんですけど、
うん
うんうん、それ割と楽しかった。スイッチでセールだったんで買ったんです。
リアル、ゲームの話ですよね。なるほど。
あ、でも高圧洗浄機がちょっと欲しくなる。
高圧洗浄機といえば、カモメブックスのファサードが8年ぶりにきれいになりました。高圧洗浄機により。
すごい。
木の下だとやっぱすごい汚れるんですって。木の樹脂とか油とかで。
木？
本当、樹木。
はいはいはい。
街路樹。で、ファサード青かったんですけど、まあまあ黒くなってたのが、最近またちょっとピカピカではないけど青さが戻ったんで。
ちょっと見に行こう。
あ、ぜひぜひ。
あ、そう、僕が言ったけどね、パワーウォッシュシミュレーターという、はい。最初は車なんですけど、うん、だんだんこうね、 仏像とか、
お
大仏とか、あと駅自体をきれいにするとか、ね、最大6人同時プレイでみんなできれいにできる。
あ、ぜひ。なんかあれだね、スプラトゥーンの逆みたいなこと
だ。そう、
うん、ぜひ。分かった。
はい、
はい、じゃあちょっと電動シェーバー、はい、あの
そうですね、ちょっと見に行きたいと思いました
ですね、はい、まあ、ちょっと続報あったらぜひ、
はい、
はい、
というわけで、4つ目のハッシュタグは
ヒゲ、
ハッシュタグヒゲでした。
ヒゲって漢字3種類あるよね。
え、
検索してごらん、
はい、
ちゃんとあごヒゲ、ほうヒゲ、口ヒゲで漢字が違うんだよ、
違うんだ
実はね。はい、終わりです、ヒゲ、
はいはい、というわけで、こちら5月5日公開分ですが、柳下さん何か告知はありますか？
ありません。
はい、
子供の日。
そうですね、まあゴールデンウィークね、まだまだ続きますけど、あと2日ですかね。
なんで代表して言うの、はい、
皆さん遊び図鑑を撮る2日間にしてもいいし、
偉そうに、
まだまだ最後まで遊ぼうっていう、そんな風に過ごすといいんじゃないでしょうか。
誰
というわけで、はい、
どこ目
線、ちょっと今のハッシュタグラジオは各週金曜日に Spotify、Amazon Music、Apple Podcast で更新しています、
うんうん、
フォローがまだの方はぜひそれぞれのプラットフォームでフォローお願いします、
はい、
そして更新情報は番組の Twitter アカウントと Instagram でもお知らせしています。 Twitter または Instagram で柳下今井のハッシュタグラジオと検索してもらえればアカウントが出てきますので、そちらもぜひフォローをお願いします。そして番組では聞いてくださっている皆様からのハッシュタグおよび感想も募集しています。概要欄に記載のお便りフォームから柳下さんと僕に話してほしいテーマや単語、そして感想だけでも嬉しいので送っていただけますと幸いです。
はい、
というわけで本日のハッシュタグラジオは以上です。いつも聞いてくださってありがとうございます。
ありがとうございます。柳下
今井の
ハッシュタグラジオでした。